今日は丹波市役所にお邪魔しております、谷口真一市長、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。先生、久しぶりでございます。
本当、ご無沙汰しております。せっかく長いご苦労の末にキリン学部が始まったのに、はい、でもどういうお気持ちですよ。
はい、大変に一言で言いますと複雑な気持ちでございます。この大河ドラマ誘致推進協議会というのができましたが平成の23年でしたんでね、9年前ですね、はい、その時が光秀ガラシャあるいは細川雄斎忠興ゆかりの地をなんとかドラマにできないかということで、はい、京都の方が中心になられましてね、はい、で我々兵庫県で丹波市と丹波篠山市また福井県の方からも11市長がこう一緒になりまして苦節7年入っております。苦節7年でですねやっと平成30年4月2年前に実現したんですね、
はいはいはい、ちょうどあの決まった少し前に新しい文献が出てきて明智光秀と四国の長宗我部との関係でね、あ、初めは光秀が中に立って長宗我部が信長に従う、それで四国全部信長は長宗我部元親に与える言うとったのを途中方針変えてあれは伊予か阿波かを返せ言い出したと。で中に立った明智光秀が困ってるような文献がね見つけられてちょっと話題になりました。
あ、そうですか。
そういうのもあったかもしれんですね。
私は大変に大喜びしたんです、私はラッキー市長やと言ったら喜んだ。
そうですね、ちょうど市長になられた頃
ですもんね。
ところが今年の2月頃からですね、はい、例のコロナウイルス騒ぎになって直近では例の斎藤道さんがですね、はい、息子さんに殺されるというね、はいはいはい、ショッキングなシーンがありましたね、はい、であそこが終わって美濃のシーンが終わって次がいよいよ丹波の方に来るのかなというふうに思ってたんですが、そこのところでちょっと一旦中断するということになりましたん で、ね、そこは私は大変に残念だなと、
まあこれは本当に
本当
どう唖然とするようなことになってしまって、うん、
でも逆にこう丹波市でロケとかしてもらえたらいいのになとかって思ったりするんです。
それでねぜひ私一言こう言いたかったのはですね、はいはい、丹波市っていうのは実は平成元年1989年の平成最初の大河ドラマが春日の局だったんですよ。それってまさに同じとこです、うん、春日町ですよ、うん、あの時は本当にもう大フィーバーになりましたよ ね、うん、地元で、う
ん、銅像まで作ってね黒井の駅前に。
あの時に役場に勤めていた人の話も聞いたんですけどね、急遽昭和63年の年末頃になってもうあなた役場の中で移動しなさいとか産業課に行きなさい、産業課っていうのは観光をやってるんですね、うんうんうん、ですからそこに人を集めてですね、はい、平成昭和64年から始まる新しい大河ドラマ、うん、それのために力入れて、うんうん、お客さんはどんどん来張りますしね、土産物はもうバンバンバンバン売れていくし、
やっぱりあの時かなりの観光客が来られたんですか。
相当の人が来られたようですよ、ですからあの時の思い出はすごくある。それがまた時代が変わって令和に新しい年になった時に、うんうん、またこの丹波市といいますかその黒いといいますかね、まさにあそこが脚光が浴びるというのは嬉しい悲鳴ですけどね、まあ、そんなふうに思ったわけです。
まあ、丹波市というのはまあどっちかというと割に地味ですやん。一方でね歴史の中でものすごく大きな役割を果たしますでしょう。丹波篠山市も含めたこの地域の地形とか地理的な位置というものが大きい役割だと思うんですけど、これ丹波市の地形はどういうふうに大雑把に言ったらいいんでしょう。
まあ、丹波市はですね、はい、まあ、ちょうどこれ兵庫県のど真ん中にありましてね、はい、で面積的にも広いんです。兵庫県で5番目ぐらいに相当大きな広くて、まあ、ただ75% がこれ山林なんです。うん、まあ、人口はでもそれなりに今6万4000ぐらいの人が住んでるんですけどね、
はい、これ将来的にはどない考えてられますか。
将来的にはねやっぱりよそと同じく人口はやっぱ減少していきますね。今のところは ね10年間で 10% はまあ下がっていくかなという感じはありますね、
はい、これはもうしょうがないで、今やっぱりもうテレワークいうのが割に実現しましたよ。
そうですね、
そうなってくると都会へ出勤せずにいう仕事をね、うんうん、かつてねヨーロッパで産業革命が広がった時に山の中でね 輸送費がかかるからせやけどなんとか軽うて小さうて高いもん作ろういたのがスイスの時計ですね。あ、都会の喧騒をちょっともう嫌ってテレワークみたいな経験でやれるいうような企業を誘致されたらね、
うん、
それであの僕は表現で見てたらやっぱりあの明石の人口が増えてますでしょ、
うん、
で明石の町の人に聞いたらお母さんたちが子育てしやすいってるんで、うん、だからそういう本当にあの生活に密着して支えられてるいうような政策と、うん、テレワークなんかような丹波市これからのあれやと思いますけどね、
ああ、まあ、なんとか疎開という言葉が今出てきてますけども、うん、そのように、あんまり密にならないでむしろ自然の中で食料も自給自足ができる
そうですね、
そんな雰囲気で、うん、あの生活していくというの
ね、空気がきれいし水がきれいし、うん、都市と都市のソーシャルディスタンスなんかもね、
うん、
そうですね、
これは売りになる街やと思いますけどね、
程よい距離でね、うん、
先生それちょっと使わせていただきます
今メモされましたね
しました
いやほんで総額その表現のど真ん中でということですけど、やっぱりその日本が海側と太平洋側との接点、うん、まあ宮軽公園ね、うん、で同時にもうちょっと言いますと西南の播磨と東南の摂津と、それから、うん、あ西北の田島と東北の丹波丹後といったここも十字路ですから、
うん、
物流の面なんかでもあの自動車の専用道路がありますから ね、
そうですね、
すごいこれから行けると思うんですけど、まあ、それは歴史の中でも、うん、そういうとこやったからかなり早い時期から、うん、あ人々がこういう住み着いて銅鐸が出土しね、うん、戦国の時代になったらあの赤井直政のような武将が出てきたという場所やと思うんですけど、市長さんご自身はあの赤井直政どないです、どんな風に思ってる。
赤井直政ね、
はい、
私もちょっと驚きましたのはね、あの、まあ、丹波って広いですからもう本当の地元の春日の人のイメージはですね、あの赤井直政に対する、ものすごいなんていうかこう郷土の誇りに思う気持ちって本当強いなと思いましたよ、はい、はっきり言うと明智光秀に対する恨みの裏腹になっているんだなということも気がつきました、
はい、京都府側の丹波はまあ言ったらその明智に抑えられて明智の丹波経営の拠点になりませんね、
うん、
とか兵庫県側の丹波はもうそれと敵対して最後まで戦ったいう場所ですから ね、
ああ で、 ね、で特にね地元で聞くのはあの自分のお寺とか神社とかですね、そう信仰の対象心の拠り所、うん、みたいなところを全部も焼き払ったっていうんですね。ですからそれはどうしてもね地元にとって恨みが残りますよ。
う
ん、
そうですね、
あるいはもう田畑なんかもうローラー作戦みたいなもんでもう蹂躙されるし人は殺されるわ。だからそれに対して真っ向からこう戦ってくれた、まあ、赤井直政に対するまあなんていうか尊敬の念と言いますかね、うん、すごく今あるなと思いますね、う
ん、でまた赤井直政自身がはっきり分からへん人物ですから、
うん、
あのそんなに豊かに資料があるわけでもありませんしね、
で私がね子供の頃にあの寝つく時によくおばあさんがなんかいろいろ昔話とかするじゃないですか、
はいはい、
その時の良いもん悪いもんっていうのがありましてね、良いもんはね岩見重太郎で悪もんは明智光秀、だからあの同じ丹波でも京都丹波の人はあるいはその神さんだと思うんですけど、
ね、
どっちかというと我々はもうあるいは加害者だというね、うん、そういう意識が昔の人にはあったかなというふうには思いますね。あのね私ある人に聞いたらこれ署名活動が始まったんですよ、大河ドラマにしようやっていうね、明智光秀でよと、はい、その時に署名する時に躊躇したという人がいました。
あ
だって地元の赤井直政は、うんね、彼にやられたわけですから、
うん、
そういう意味でそんなところに署名していいのかという、
うん、
それぐらい、まあ、歴史っていうのはあのやっぱり両方から見ないと本当は分からないんでしょうけどね、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう恨みはもう何百年
400年
と続いているという、まあ、そういうことかなと、うんうん、思いました。
コロナ騒動がどうなっていくかですね。
それとね、これ先生にこんなこと言うのは兵庫五国と言いますけれども、そのうちの丹波っていうのはわずか10万ちょっとしか人口住んでないんですよ、うんうん、パーセンテージで言うと兵庫県の 2% かぐらいしかないのに、うん、 一国の扱いを受けてるっていう、うん、もうそれもなかなか
五国の中でね、
五国の中でですね、うん、っていうふうに思いますんで、それは取りも直さず、あの京都のすぐ近い場所にあって、もうまさにここを押さえとかなければならないという重要な拠点だったんでしょうね。
そうですね、ここ京都の都からあの日本海側、つまり山陰方面に行くときは丹波田島というのがその出入り口ですからね。
そうですよね、
はい。では引き続き来週もお話を伺います。今日はありがとうございました。